またこうしてカナダに戻って皆さんに会うことができて嬉しく思います。今日は日本でのミニストリーについてお話ししたいと思います。内容はカナダの他の教会で話してきたことと同じようなものもあります。今日のメッセージのタイトルはクリスチャンと侍精神です。というのも皆さんの方が侍精神についてよく知っているはずだからです。残念ながら、リエは今回の旅には来られなかったので、彼女の写真を載せておきます。リエと私は東京で Relationship Catalysts として奉仕するよう召されています。これは新しいカテゴリーの宣教師です。私たちは教会と教会の関係を築くことに焦点を当てようとしています。リレーションシップカトリストとして、本当に、リエと私は日本で働くために派遣されたミッションボードの単なる代表者ではありません。私たちはメノナイト教会カナダウィティネスと東京地区メノナイト教会連合の両方を代表しています。まあ、もちろん、そして MJCF も、ズームの人たちまだ聞こえますか？礼拝堂のちょっと調節しました。大丈夫ですか？
大丈夫で
大
す。
丈夫です。はい。リエと私は、まあ、両者に対して説明責任があり、教会と教会の対等な関係で活動することで、新たな働きを切り開こうとして、と模索しています。これを発展させる一つの方法として、北米やアジアとのゲスト交換を開催していきたいと考えています。今、私たちは弥生大教会のゲストハウスに住んでいます。東京アナバプテストセンターの改修工事が終わるまで、娘のアイリンと一緒に弥生大教会のゲストハウスで仮住まいをしています。ゲストハウスは、教会の端で L 字型につながっていて、弥生大教会に行くときにはかなり便利な場所にありますね。ただ同じ建物ですから。日本へ行って1年半、まさかアナバプテストセンターへの入居をまだ待っているとは思いもしませんでしたが、パンデミックや物価上昇の影響でセンターの改修計画は複雑になっています。教会が次のステップを見定め、前進していくために皆様のお祈りをお願いしたいと思います。カナダでも日本でも過去数年間は困難な状況にありました。パンデミックは簡単なことではありませんでした。そのような中でも神様は私たちの中で働き続けてくださっています。これもよく見えますね。私たちは新しいことを学ぶことを余儀なくされてきました。東京に引っ越していても、皆さんやカナダ全土、世界のどこの国でもオンラインでつながりを持ち続けられることを嬉しく思います。私たちのこの教会もですが、日本の教会は小さいところが多いですね。しかし、あちこちで多くのクリスチャンが強い精神と、教会への強いコミットメントを持っていることを目の当たりにしています。その理由の一つは、侍精神が影響していると考えます。侍精神は自分を否定し、 自分の十字架を背負ってイエス・キリストに従いなさいという招きを思い起こさせます。このことについてはもう少し もう少し詳しく述べますが、まず東京地区メノナイト教会連合タフマックの5つの教会を紹介します。保南町教会の礼拝には毎週16人ほどが参加しています。数年前に田瀬牧師が亡くなり、それ以来牧師がいない状態が続いています。押切さんがコーディネーターを務め、毎週交代で賛美と証やメッセージを担当しています。これが礼拝ですね、内部です。礼拝の後必ず分かち合いの時間があり、その日のメッセージに関連したコメントや質問を各自がする機会があります。その後祈りの時間があります。毎週路上生活者のために教会を開放し、食料を手渡ししています。教会の建物はアナバプテストセンターの隣にあって、この写真の茂みは刈り込みが必要ですね。私たちに住んでいるところが 1時間以上かかります。ここまで行くために。早くここに引っ越したい、そして仕事ができるように、ここで祈っています。保南町教会はアナバプテストメノナイトの資料が豊富に揃う榊原部含むセンターの管理をしてきました。ほとんどが英語で、3分の1程度は日本語で書かれています。私の希望としては、この図書館の資料をオンラインでアクセスできるようにすることです。もっとたくさんの人がこれを使えるように。大野道夫さんは、図書館の運営を、その運営に人生をかけてこられましたが、体調が悪化し、自宅からセンターまでの長旅に耐えられなくなりました。80代になる奥様の和子さんは、40年近く電車で2時間以上かけて毎週教会に通い続けています。いつも私はこれを聞いてすごいと思います。家族さんは定期的にピアノで奏楽の奉仕をしています。ピアノを弾く姿はこちらですね。この写真の真ん中ぐらいです。去年、道夫さんは亡くなりました。図書館での活動、そして紛争解決と平和への情熱は、多くの人々の記憶に残ることでしょう。日立の家の教会は、その家の教会には、毎週5人ほどが参加しています。金丸さんご夫妻は、自宅を開放して、何十年も日立集会を導いてこられました。去年、カルマル兄弟は癌で亡くなられました。日立集会へは3時間以上かかるので、リエと2人で電車で乗って、各月で訪問しています。訪問しない月には、Zoom で保南町教会に参加してもらい、つながりを持てるようにしています。金丸のりこさんが MJCF のオンライン礼拝にも参加できることに感謝します。ミニウマ教会では毎週10人くらいが参加しています。現在80代の稲峰牧師は40年以上にわたって改宗を導いてきました。数年前、脳梗塞で倒れました。しかし奥様のひろこさんの助けを借りて、 今も改修を導いています。写真右側が奥様です。彼らは教会のために、そしてアナバプテストメノナイトの視点から見たキリスト教信仰を伝えるために尽力しています。人数は少ないですが、教会のメンバーはかなり熱心です。私は1990年代に定期的に通い始めた求道者を覚えています。それから20年以上経った今、教会を訪れてみると、彼女は今も定期的に通っていることが分かりました。彼女はまだバプテスマを受けていませんが、その教会へのコミットメントと忠誠心を確実に示しています。この人の信仰を見ることができます。東條牧師と奥様の優子さんは、毎週13人ほどが参加する弥生来教会を指導し続けています。この写真の右側が東條夫妻ですね。彼らは長年にわたり、様々な葛藤や困難と戦ってきました。東條さんがコロナにかかった時は、2ヶ月ほど入院し、死にかけました。実際に回復して車で教会に通い、定期的に説教を続けられるようになった時は驚きました。神様が彼の心に働きかけてくださったのだと思います。一緒に会って祈った時にも、神様の霊を感じました。そして今も続いている困難な人間関係も、やがて平和になりますようにと祈っています。三郷教会は一番大きなグループで、25人ほどが参加しています。牧師の典弘さんと奥様の聖子さんは、教会のリーダーの中では一番若いです。左奥が典弘さん、手前中央が聖子さん。Facebook では礼拝の写真や特別な音楽の録音を定期的にアップしています。その音楽には子供たちがバイオリンなどの伴奏をしていることが多く、これはすごいと思います。子供たちもみんな参加できるようなことです。金曜日の午後に教会を開放して、地域の人たちが訪れてお茶を飲む会、ホットタイムカフェと呼んでいます。いろいろな人が立ち寄って、会話やリフレッシュを楽しんでいます。日本では外に出て人と出会う機会を与えることは良いことだと思います。特にパンデミックでは多くの人が孤独や寂しさを感じており、自殺者も増えています。実際最近のニュース、まあ2021年では日本の首相が財務大臣などの通常の人事と一緒に孤独担当大臣を任命したと聞きました。面白いですね。孤独担当大臣。三郷教会も地域のニーズを応え、人々がリラックスできる場所、友人とつながる場所を提供することに取り組んでいるのは素晴らしいことですね。もし私が初めて行く前に日本について何を知っていたかと聞かれたら、ソニー、トヨタ、ヤマハ、カラオケについて知っていて、サムライについては聞いたことがあると答えると思います。この人たち知っていますか？ 多分見ることが難しいと思いますけど、この写真は私たちが侍のムードにはちょっと合わないかもしれませんね。アイリン、リナ、ジェイは京都の特別博物館で私と一緒に侍のポーズをとっています。本当に楽しかったです。ここで侍について学んだことがあります。ご存知の方も多いと思いますが、昔、侍は裕福な土地所有者である主人を守るエリート武士でした。土地は日本のさまざまな地域間の争いで得たり失ったりしていました。武士は何百年も活躍しましたが、19世紀末には不要になり、姿を消しました。侍はいなくなりましたが、日本人の多くには侍の精神が息づいていると思います。皆さんどう思いますか？侍精神の特別のいくつかは、侍の特別の特徴のいくつかは、イエス・キリストの道と非常によく合うというのは、興味深いことです。戦士であることから来る暴力は別として。例えば、侍は非常に規律正しい人でした。そして、剣士としての技術の訓練に加えて、瞑想の訓練が含まれていました。侍という言葉は、使えるものという意味ですね。侍によるマタイによる福音書、すみません。マタイによる福音書20章28節を思い出します。イエスは使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たと言われました。武士にとって、主人に対する規律ある集中力と忠誠心は、他のすべての技能よりも、自分の命よりも、最も重要なものでした。同じようにイエスは私たちに、自分との関係を何よりも優先し、自分の命さえも優先して、自分に忠実であるように招いておられるのです。マタイによる福音書16章でイエスはこう言っています。私の弟子になりたいものがあれば、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すからである。日本社会では、名誉や忠誠心がいかに強い優先順位を持っているかを、知ることができます。つい最近まで多くの人が一度採用されると別の仕事に転職することはありませんでした。でしたね。昔の話です。最近も変わりました。でもその時仕事が好きでも嫌いでも会社に対する忠誠心が最優先されたのです。侍のようにメノナイトの中には自分たちを他の教派より上のエリート集団とみなす人がいます。しかし少しずつですが他の教派と一緒に仕事をしようという姿勢が見られるようになりました。教会の人数が少ないのでみんなやることがいっぱいあるんですね。私たちもこの教会も知っています。ここで三郷教会の方々はベンチの劣化を防ぐためにコーティングをしています。私たちの教会と同じように、東京のどの教会も牧師以上のスタッフはいませんし、牧師がいない教会もあります。東京のメノナイトの牧師のほとんどは、 健康保険や年金の給付がなく、投資のための謝礼しかもらえないかもしれません。彼らはみんな家族を養うために教会以外の仕事を持つ必要があるのです。侍は主人を守るという自分の役割に強く集中することが知られており、どんな困難があってもその目的から焦点をずらすことなく乗り越えていくことが多かったのです。それはまるで降りしきる雨の中を傘もささずに、ずぶ濡れになるのも気にせず、さっさと歩いていくようなものだと表現されます。皆さん聞いたことありますか？そういうイメージ聞いたことありますか？それは面白、私が聞いたこと、聞いたときに面白いと思っていました。その雨のこと、そのような心配は主君に仕えることから目をそらすことになるから、それも気にしなくて目的にフォーカス。サマライの一途な思いは現代の日本社会にも影響を与えているようです。私はよく手段がこれほどまでに協力し合い、多くのことを成し遂げることができることに驚かされます。これは最後のスライドですが、今日読まれたパウロのピリピの信徒への手紙は私の大好きな箇所です。それぞれ自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。キリストであるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。パウロはイエスがいかに自分を低くし、神の国から人間に似せて地上に暮らさり、神の御心に従うことを望んで十字架で死ぬまで従順であられたかを書いてあります。想像してみてください。私たちは天から来られたキリストと同じ心を持つように求められているのです。私たちはキリストに従うことに集中するあまり、自分自身について考えることがキリストにおける生活と比較して小さくなっているでしょうか。ガラテヤ2章で、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。とパウロは言います。続けてこう言います。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。侍がどんな恐怖にも打ち勝ったために死に方を瞑想するように、私たちもキリストと一緒に十字架につけられた自分自身を想像することができます。侍というのは、私たちの新しい人生は自分自身や人間の主人ではなく、キリストによって力づけられるということです。まあ、似ているところはたくさんありますけれども、違うところもあります。私たちキリストから力を受けますから。さて、皆さんはどうでしょうか。侍の精神を感じるかどうかは別として、あなたの人生に神の霊が働いていることを感じられますか。カナダと日本の教会を比較すると、私たちはみんな長所と課題を持っていることがわかります。他の人々が直面しているより困難な状況に気づくとき、私たちは自分たちが持っている祝福に感謝することができますね。また、キリストとの歩みに真剣に取り組んでいる多くの人々に見られる信仰、忠誠心、献身から励まされ、学ぶことができます。私たち全員が、私たちの主であるキリストにますます深く委ねる ことができますように。最後に私が出会った祈りを紹介したいと思います。それはクリスチャン侍の祈りと呼ばれています。祈りましょう。 Let's pray。 主イエス様、私は忠実なクリスチャンとしてあなたに全面的に身を捧げます。私はあなただけに仕えます。あなたの前に他の主人はいません。日々私はあなたの中にのみ生きることができるように、この世の価値からは死んだように生きていきます。あなたの意思が常に私の意思より優先されますように。この世界に住む一人一人があなたの宝物なのです。私には今の瞬間しかないことを忘れず、困難な時にも喜びを持って行動することができますように。この世にあるものはすべて過ぎ去ってしまいますが、あなたを中心に考えている限り、あなたの愛を失うことはありませんから、何も恐れることはありません。あなたが私に要求されることがすべて終わったとき、私はあなたの忠実なしもべとして、あなたの御腕の中で永遠に休むことができますように。アーメン。